マタイによる福音書12章の43節から45節。聞かれた霊、悪の霊と聖なる霊ということでお話をします。ここでは汚れた霊が人から出ていく、そうすると砂漠をうろつき、休む場所を探すが見つからないので、元来た我が家に戻ろうと言って帰ると空き家になっていて、掃除をして整えられていたと。これは他の訳では飾り付けをしていたというふうにも訳されたりする内容です。そうしたら不思議なことに、普通は掃除をしてきれいにしてやったらきれいなものが済むというふうに思われるのに、自分よりも悪い他の7つの霊を一緒に連れてきて中に入り込む、もっとそして悪くしてしまったと。これは一体どういうことなのか、とても分かりにくいというか分からない内容ではないかと思うんですね。このまま読めば、このところは人間の心、あるいはその人間の集団というものは、どんなに努力しても、生まれつきやっても、経験をしても、あるいはたくさんの本を読んだり学問を重ねても、あるいは今日のように外国旅行といってですね、さまざまな状況の国を訪ねたり観光したり、そうしてもうなお、その汚れた霊が本当に意味で追い出すということはできないと。そういう人間の心、あるいは人間の集まったその社会、そういうものの根本的な問題ですね。これは私たちもなぜ、このように教育が発達して、4年生大学は700何十もあり、短期大学も、400も近くもあるような、両方で1000も超える膨大な数の大学がありながら、人間の心は良くなっているとはとても思えない。さまざまな犯罪やいじめやその他、以前では考えられなかったような出来事、悪い出来事が起こったりする。そういうことから見てもですね、高等教育を受けたから、あるいは科学技術が発達したから、あるいはコミュニケーションを良くしているからといって、本当の意味で人間の心や、その人間の集団である集まり、社会が良くはなったりしないんだと。で、ここの歌詞は直接にはですね、この前の38節からわかります。立法学者やファリサイ人のことが書いてあり、もっと前から22節ですね。悪霊に取り憑かれてどうこう立って、そして24節、イエス様はそれを癒されたと。ファリサイ人々がですね、こともあろうにイエス様のその癒しの力を見て、本当に神の力だと、とイエスに働く神を賛美するのとは全く逆に、23節に4節ですね、悪霊の頭によってそんなことをしてるんだ、悪霊の頭の力で悪霊を追い出したんだと言って、イエスの力は悪霊から来てるというふうに真っ向から全面否定をした。そして33節からも、マムシの子らとまでひどいことをひどい言葉遣いしていますが、それは中に強い毒を持っている、悪の霊 がそこに入り込んでると。だからさらに悪いものを悪いものを入れた蔵から悪いものを取り出す。その最もひどいのが今言ったこともあろうにイエス様に対して悪霊が支配しているとまで言う。そんなひどいことを言ったと。次も38。立法学者はファリサイアの人々が奇跡、印、ミシアである奇跡を見せろと。彼らは何を見ても教えを聞いても、イエスの奇跡を見ても、なおかつ全く信じるどころか悪霊の力を奪われすると。まあ、そういうことでしたので、イエス様は、その、最後の次にですね、十字架で殺されてしまう最後に復活をするという、その印以外にはあなた方には与えられないと。こういうふうにずっと心当たりは、ユダヤ人の堅くなさ、神の民であったにもかかわらず、神の民であるにもかかわらず、全く受け入れようとしない、そういう堅くなさ、それはまさに悪の霊の働きだと。で、43のところも、そういうところと関係しているわけですね、直接的には。空き家になって掃除をして整える。これ本当の主が住んでいない。ただ飾り付けや綺麗に整頓をしている。これは立法の体系をたくさん知ったり教えたり、旧約聖書のモーセ、立法、たくさんそれは広がってたわけですね。そのレビ記や申命記見たらわかりますが、そのようにして、あちこち街道も建て、そして細かなことをいろいろとその立法に基づいて議論する、そのようなことを直接的にはここは指しているわけです。けれども肝心のその部屋に住むべき主がいない、主人がいない。そうしたらさらに悪くなる。で、これがですね、そのようにせっかく肝心の主たる部屋に住むべき、人々の心やその神のための中心に住むべき救い主が来たのに、それは悪の霊が働いてるんだと、悪の霊の力でやってるんだとか、そういうようにひどいことを言う。これもっと悪くなるという、そういった実態をユダヤ人パリサイ人のその現実の姿をこのような表現でされたわけです。で、この聖書に書かれた重要な真理はみんなですね、その当時のある事柄だけ、ある人たちだけに当てはまるものならば書かれていなくて、みんな普遍性、永遠性を持っているわけです。これが不思議なことに、どんな人にも当てはまると。この本質的な真理、要するにさっきも最初に言いましたように、どんなに教育を整え、また現在の政権が機嫌取り、国民の人気取りのために自らの犯した不思議なようなことをですね、覆い隠すためにそんなことに人気取りをしようとして、突然選挙前に言い出して教育の無償化と、別の政党が本来言ってたことを言うことにしてという、そのようにどんなに教育を無償化しようが、たくさん大学ができようが、だからといって人間の心は本当には良くならないと。知識は増える、技術は増える、科学技術は様々なことを生み出す、だけれども愛は増えない、正義の力は増えないと。だから肝心の主人が住んでいない、この問題ですね。現代の世界最大に直面していることはそういうことで、今世界をいわば非常に悩ませているのが北朝鮮の核の問題。それも科学技術や物理学、理論物理学の産物なわけです。 極めて高度な物理学、数学なんかのいわば結晶を指したものですね、原子核物理学。そうしたものが何を生み出したかというと、最も世界を恐れさせている恐怖に怯えさすようなものができてしまったわけです。核兵器という。そういうふうにイエス様は、千年、二千年先、あらゆる時代、あらゆる人々に起こる問題を全て見抜いて、このような独特の例えを持って言われたわけです。このように、汚れた霊、悪の霊といっても同じですけれども、それは絶えず入ってこようとしている。そして、人間の意志や努力や教育、あるいは外国にあちこち行ったり、いろんな行事をしたり、お金をたくさん貯めるとか、そういうことをしてもしても不思議とですね、中身は空き家だと。本当に鋭い見方だと思います。だからこそ、どんなにそういう文化、教育、科学が発達しても、人間の苦しみは変わることない。さまざまな犯罪行為も変わることない。そういうことですから、肝心なことは悪の霊ではなくて、聖なる霊に来ていただくことだと。で、それをヨハネ福音書でも非常に重要なこととして言っているんですね。聖なる霊が来ていただく、それは聖霊だと。イエスが最後の夕食の時に語ったことでして、その聖霊が約束されたものとして与えられるということがですね、言われています。ヨハネの14章ですね。イエスは、私は父のもとに行くと。しかしそれに代わって別のパラクレートス、これは新教導訳では弁護者と、ちょっと分かりにくい訳にされていますが、慰め主、助け主、パラクレートス、パラ、そばですね、クレートスは彼を叫ぶ、言う、そばで絶えず語りかける、弁護してくださる、罪が私たちはどうしても犯してしまうもので、お前は罪を犯しているためだ、それをそばで言えそうではないと。この人は信じて、義とされているんだと。あなたは信じて義とされているんだと。絶えず言ってくださると。苦しい時に絶えず慰めてくださる。励ましてくださる。そういう様々な意味での慰め主、助け主、弁護者。それは聖霊、真理の霊だと。そしてその真理の霊が共に住んでくださる。そのことを言ってるわけですね。そしてその真理の霊、聖霊が全てのことを教える。これは霊的に重要な全てのことという意味ですね。そして私は去っていくが、また帰ってくる。これは聖霊のことですね。聖霊として帰ってくるんだと。これは14章の終わり頃のところで言われています。14章の28節、それから15章ですね。ヨハネ福音書の15章では非常によく知られていますが、実はそういうことだったんですね。関連、人間の単なる努力、教育、それでは本当によくはならない。そこで私のうちにとどまれ。で、3節、私の言葉によって記憶される。それ御言葉が人間を本当に良くする。そして御言葉の元にあるこの聖霊ですね。聖霊が御言葉を生み出し、御言葉を語らせる。聖霊はまたキリストご自身でもあるからです。神ご自身でもある。 4節、私にのうちにこれはとどまれ、つながると訳されますが、繰り返し言ってきましたように、私のうちにとどまれと、そうすればというわけですね。木が私のうちにとどまって、木に、結びついていなければ実を結ぶことはできない。五節で、人が私のうちにとどまっており、私もその淵の糸にとどまっているならば豊かに実を結ぶ。ここで関して言われているのが、イエス・キリストご自身がとどまる。あるいはイエス・キリストが実際に語られる言葉。7節、同じことですね。イエスがとどまっておるならば、イエスの言葉もとどまる。7節、言い換えているわけですね。あなた方が私のうちにとどまっており、つながっている、本当はとどまる。英語ではリメインですね。私の言葉があなたのうちにいつもとどまっているならば、求めよう。そうしたら、豊かに実を結ぶと。このように、人間の根本的な問題は、悪の霊が働いて罪を犯させると。いかにして清くするのか。それは神の言葉であり、イエスのキリストの言葉であり、またキリストご自身なのだと。ですから、キリスト教以降です。最大の働きをしたことになった、この聖書になったからですね、そのパウロです。パウロが受け取った神の啓示がそのまま聖書になったぐらいなので、そのパウロも、私のうちにはキリストが住んでおられると。その住むまでは本当に自分は死の体だと。本当に良いことをどんなにしようと思っても不思議とできないと。この体をどうしたらいいのかと。そういうふうに深く悲しみ嘆いていることも書いてありますが、その中に住んでくださって、その問題を最終的に解決してくれたのが、その生きて働くキリストが住んでくださった。言い換えたら、聖霊が来てくださったということです。単に文字だけのことをどんなに研究して調べても、それだけでは全く命にならない、あるいは人間を良くすることにつながらないので、パウロがこの第二コリントの 3-6 で言っていますが、文字は殺し、霊は生かすと。文字、書かれた文書になったものだけをどんなに研究しても、その指導者としなっても、なおかつ本当の神と一つになったキリストを受け入れず、悪の霊が働いているやつだと。で、殺そうとまでする。そこまでですね、単に文になったものだけをどんなに研究しても知られても力にならないんだと。聖霊が働いて初めてそういうものが神の言葉として生きてくると。私たちの今日の生活においても、この神の言葉である聖書は本当に大事なものですけれども、そこに絶えず聖霊が働くことで、どのような困難の時にも新たな力になる。絶えず新しい発見、新しく扉が開かれていくと。で、新しい弱気をいつも感じるというふうにしてくださるのが、それが聖なる霊であると。聖なる霊は学問、勉強、あるいは社会的な地位、あるいは過去の罪、自分の現状と関わらず、真剣に求めれば与えられ、そしてこのようにうちに住んでくださるということを思ってですね、今日の私たち、そしてまた私たちの社会においても、一層この聖なる霊が来てくださって住んでくださることを願い求めたいと思います。はい、以上です。